聖書研究祈祷会聖書に学ぶの11回目になります。今日はベテルに帰るということについて、創世記35章1節から7節、新約聖書のヘブル人に手紙11章16節を中心に学んでまいります。聖書に福音という言葉が出てきます。どういう意味でしょうか。福音、日本語では良き訪れという意味ですけれども、これは主イエスキリストが私たちの罪のために十字架にかかり、そして死の中から復活される、そのことによって私たちの一切の罪を許してくださった、永遠の滅びから救いに預かるという意味があります。それが福音ということです。誰でもイエス・キリストを信じるならば、私たちは神様に受け入れられ、そしてまた神の子にさせていただけることができます。ですからこの福音はイエス・キリストによって完成されました。しかし旧約の時代の中では、特定の人がこの救いの恵みに預かるということがなされているわけです。信仰の父と呼ばれるアブラハムも神様によって選ばれ、またその祝福がその子であるイサク、そしてまた孫のヤコブにも与えられていきました。学びの4点としては、神様は確かにアブラハムの子孫を選ばれましたけれども、それはまさに神様の恵み、信仰によって選ばれたということであるわけです。そしてその最終目的地は天の御国、天国です。神の都に入ることができる。そしてこのことを、実は旧約聖書のアブラハム、その子孫たち、そしてそれは今日の私たちに至るまで神様が約束を与えてくださっておられます。ですから私たちも実は天の御国を目指して主と共に歩み、そして必ず神様は私たちの信じるその信仰に報いてくださるということを信じていくものでありたいと思います。最初にヤコブの人生の旅路を見ていきたいと思います。彼は兄エサウを騙し、そしてまたこの生まれ故郷カナンの地を後にしておじラバンのもとに逃れていきました。そして彼はそのところで二人の娘がいましたけれども、まず妹のラケルを愛し、そしてまたおじラバンに結婚の申し込みをしましたけれども、なんとラバンはこのラケルではなくて長女のレアをまず妻にめとらせるということをしたわけです。その結果ヤコブはおじラバンの下で14年間ただ働きをしなければなりませんでした。そしてまたその後おじラバンのためにも6年間、計20年間おじラバンの下で彼は生活をするというふうにしたわけです。ところがラバンはこのヤコブが神様によって祝福されるということを見ました。なぜならばこのヤコブに与えるその家畜を示していったときに、神様はその家畜を増やされる、それはラバンにとっては大きな脅威となったわけです。このことについては創世記の29章から30章そして31章に出てくるわけですけれども、なかなかおじラバンはヤコブを離そうとはしませんでした。ところがついにこの決別する時が出てきます。31章の44節や49節に出てくるわけですけれども、それは神様が最初に彼が この生まれ故郷サタ、このカナンの地を後にするときに、神様は必ずこの地に連れ帰る、そして子孫に与える約束をされた。そのゆえにヤコブはもう一度カナンに帰るということをしたわけです。そして創世記の32章を見るならば、約束の地カナンに近づいてくるときに驚くべきことがありました。それは兄エサウが400人を連れてヤコブのところに来るということであったわけです。ヤコブは非常に恐れました。なぜならば、自分が兄を騙し、そして自分が長男の権利を奪い取ったということです。そして事実、エサウはヤコブの命を狙っていました。そのような状況でヤコブはおじラバンのもとに逃げていったということです。そしてこのカナンの地に帰ってくるときに、ヤコブはどのようなことをしたでしょうか。それはまず贈り物を先に、使わして、そしてその後に、家族を送り、彼は最後に行くということにしたわけです。それは自分たちが襲われても、ヤコブが自分は助かる、そういう思いを持ってこのような計画をしていったわけです。ところが、すべてのものを先に渡した夜に、なんと彼はこの川の野木の渡し場のところで、神様に祈るということをしたわけです。創世記の32章に出てきますけれども、24節25節を見るならば、彼はこの主との格闘ということがそのところに出てきます。そしてついには彼は桃のつがいをこの外される。しかしそれでもヤコブは手を離さない、そのようにして神様に格闘するということをしたわけです。その時に神様はどのように言われたでしょうか。まず彼の名前を尋ねられました。ヤコブは自分の名前を語ったわけです。ヤコブには押しのけるという意味があります。ですから彼自身、まさに兄を押しのけて祝福を自分のものにする。ところがこの神様との格闘の中で、神様はお前はもうヤコブではない、イスラエルだ、そのように宣言されたんです。このイスラエルっていう名前は意味があります。これは神に勝つという意味ですけれども、しかし神様がヤコブに負けるはずはありません。到底比べ物にはならないわけです。それこそ母親が小さな幼児と相撲をして勝つってことはしないと思います。逆に自分が負けてあげる、言うなればそれは神様の愛の現れであるということです。そしてイスラエルという意味には、神の皇太子という意味もあります。神のことをさせていただくことができる。ですから彼は神様との格闘、私たちにおいては苦しい時に神様に必死になって祈るっていう時があると思いますけれども、神様は必ず私たちに勝利を与えてくださり、そして祝福してくださるということを私たちは覚えておきたいものです。続いてベテルに帰る、このことについて見ていきたいと思います。ヤコブはエサウと和解することができました。そして約束の地カナンに住むことになったのです。ところがそのところでトラブルが発生しました。それは娘のディナが、その当時カナンに住んでいた先住民シェケムの住民との間にトラブルが発生した。その娘は恥ずかしめを受けて、その兄弟たちが争いを起こしていったということであるわけです。そしてそのことによってヤコブたちはこのカナンの地に住むことが非常に困難になりました。しかしその時に神様は 彼らに示されたことがあります。それは創世記35章に出てきますけれども、もう一度ベテルに行くようにと神様は言われたのです。ベテルはかつてヤコブが兄エサウを騙して、それが発覚し逃れていくときに荒野で休んだ、そのベテルのところで彼は不思議な夢を見ました。それはこの一つのはしごが天に伸びていく、そして天使が上り下りをしている、それはイエス・キリストの十字架の雛形であると言われていますけれども、まさにそれはヤコブの救いになっていくということであったわけです。そのようなまた困難に直面するヤコブであったわけですけれども、神様はこのヤコブたちに命ぜられたことがありました。それは創世記35章に出てきますけれども、祭壇を築くということであるわけです。祭壇は神様に生贄を捧げる場所です。旧約聖書の時代においては一匹の子羊を丸々その祭壇に捧げて焼き尽くす、全焼の捧げ物として捧げるということがありました。今日私たちは祭壇を築くということはありません。しかし言われることは、私たちは祈りの祭壇を築くべきである。また、その祭壇が壊れていないだろうか、そのことを確かめられる時があるわけです。私たちはいつも神様の前に真実を持って出ているでしょうか。もし祈りの祭壇が壊れているならば、もう一度私たちは気づき直さなければなりません。そしてまた私たちは捧げ物をする必要があります。神の子羊キリストが実は私たちの祭壇の生贄となってくださいました。そしてこの十字架によって私たちに対する罪の裁きをイエス・キリストは受け止めてくださり、また父なる神様はキリストの十字架の上に私たちを許してくださる。ですから私たちは絶えず神様の前にへり下り、また祈りの祭壇を築き、神様に祈るものとさせていただきたいと思います。それではその結果は何でしょうか。それは神様が守ってくださるということであるわけです。全能の神様が共におられる。このことによってヤコブたちはカナンにいる先住民から仕返しを受けるということはありませんでした。そしてまた私たちをも守っていただけることができます。そして神様はそのベテル、神の家という意味があるわけですけれども、それはまさに天に続く門となっていくわけです。ヤコブに改めて言われた言葉があります。それはもうもはやあなたはヤコブではない、イスラエルである。それはかつてヤボクの橋の渡し場で神様が望みヤコブと格闘した時に神様が語られた言葉であったわけです。それをもう一度先住民との間にこのいざこざが起こり、彼らはもうどうしていいかわからない、その中に祈りの祭壇を築き、神様は祈りに応えて守ってくださった。そしてヤコブではなくてイスラエル、神の皇太子、神の子としてくださる、その約束を私たちにも与えられています。私たちはこのことを信じ、神様の前にへり下り、そしてまた祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちも失敗過ちを犯すことがあります。その時にこそもう一度祈りの壇が築かれているのかどうか、壊れていないのか点検させていただき、主の前にへり下って祈るものとさせてください。また私たちのために神の子イエス・キリストは それこそ神の子羊、犠牲となって自らを捧げてくださいました。私たちの罪を許してくださったことを感謝します。どうぞまた私たちは神の前にへり下り、そしてまた神様を信頼し、すべてを委ね、従っていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。次回もまたお聞きください。